まっこと人物辞典
第341ページです。
今日は公益財団法人兵庫県園芸公園協会理事長でいらっしゃいます石井光一さんにお越しいただきました。おはようございます。
おはようございます。どうかよろしくお願いします。
お願いします。兵庫県の産業ということで、はい、産業活性化を担当してられるということもお仕事なんですけども、今年はまあ兵庫県園芸協会園芸公園協会でもちょっと何してんねやろと思うでしょ。
そうです ね,
こ, れ
そうです
ね。この協会自身の行事お仕事へのちょっと紹介していただけますか。
そうですね、まあ県立公園とか、国営公園とか、そこの管理運営をしてまして全部で16公園とあります、はい。まあ、有名なところでは明石公園ですとか舞子公園ですとか、フラワーセンターとか花さじきとかああいうところも受け持っています。
その16公園を管理運営してられるということですけど、その中に国立が、
はい、一つあります。
アイナのとこですか。
そうです、アイナは神戸地区ですけれど、はい、あと淡路地区とセットで、はい、国営の明石海峡公園っていうの
があります。ある両方にありますの、
両方セットで、
そうなんですか、
はい、国営公園になってます。
アイナの方だけか思ってます、ね。それが一つと、あとは16、はいはい、県立の公園がある、
あと15ですかね。
ですか、全部で16です、
はい、全部で16です、はいはいは
い。ということで、まあ、その中に県立明石公園と言ってもなかなかピンときませんけど、明石城があるわけですね。
そうですね、そこに、まあ、私とかの協会の事務所もあるということになってます、はい。ですから私はいつも城通いしてるような、そんな感じです。
ようになりましたね、明石城
の。ようになりましたね、石垣がパッと見えるようになって、
ね、うん、一つ注文があるんです、はい、明石駅のプラットフォームで見せて、はい、もう前はね、JR の黒い電線があって、もう視界が遮られとったのがなくなった、うん、それからぼうぼうと木が生えてたんを、まああれ木切ったら自然破壊みたいに言う人おりますけど、あの木大体昭和20年の空襲の後で育ったもんなんですよ。で、後ろがあった頃はその木なんか生やしてない、で、上の方ずっと切られて370メーターです
か、ね、380メーター、
ね、石垣が全部、はいはい、とかね、あれもうちょっと西側のね、はい、一部分だけ木切っていただいたらね、はい、駅のプラットフォームから稲荷グルワが見えるんです、
そうですね、
今隠れてますね、
はあ、
一遍ぜひ検討していただいて、というようなことなんですけど、
昨日も知事がね、はい、来られましてね、でやはり石垣をもっと見せるように、もう少し伐採せないかなって言って、同じご意見でしたですね、はい、またまあ、設置者側の立場もありますから、そちらとも調整しながら、
ぜひぜひ調整していただいて、
知事がそういう熱い思いをお持ちですので、
私も熱い思い
そうですね、先生の共通ですね、それは、
はい、ということなんですが、石野ご自身は兵庫県出身ですか、はい、
そうです、神戸っ子です。
あ、神戸、
はい、
神戸どの辺ですか。
生まれはね、灘区なんですけれど、はい、小学校を終える頃に須磨区に行って、はい、で今は垂水区にいます。だんだん西へ西へ行ってます。
あ、そうですか、はい、ほんなら高校も須磨区で。
そうです、
ここどちらです
。永田高校です。
永田から、はい、大学はどちらへ。
大学は中央の法学部へ行きました。
東京へ。
東京へ行きました。
ほんでまた帰ってこられて。
そうです、親との約束がありましてね、3つ約束がありましてね、はい、東京へ行かしたるから、その代わり、絶対に神戸に帰ってくること、それからあと危険な山に登らないこと、で学生運動に参加しないことで、
危険な山に山登り
ですね。そういうのはもうしないっていうことを、まあ、前提で、行きましたけれど、でも結果的には山は登ったですし、一回まあちょっと、いろいろそのデモなんかも一回見ときたいと思って見たことがあります。
でも石井さんの時代のデモはもうだいぶ静まってから。
そうですね、もう大学の方はもう終わりぐらいで、逆に高校の方にですね、その余波がまだ残ってたぐらいで、私が永田高校へ入った頃はまだそういう紛争みたいな部分がやっぱりあって、で非常にその、生徒会とやっぱり学校の先生との間が揉めてた時代でしたね。
高校入学何年頃ですか。
昭和47ですかね、それぐらいですね。
あ、はい、私が昭和42年に卒業な、1年に卒業ですわ。で我々の時はもう大学がもう日本中ね、
すごかったですね。
大変でしたね。
すごかったですね、うん、で高校はですね行ったらですねやっぱり先生との間でかなり対立があって、で私らこれ高校生活どうなんのかなと思って心配した時代です、うん、今永田高校は、うん、あの甲子園にもね21世紀かけて出たり、うん、文武両道で非常にあのいい学校ですけれども、当時はそういうのがあって、でちょうどもう先生方も何人か倒れられたり、あるいはその私の前の生徒会長さんも体がちょっと調子悪くなって、でも生徒会誰が出るんやいう中で何人か、まあ私押してくれる人がいたんで、で生徒会長立候補して、
あ出たんですか、
出ました出ました、3人出て、で結果的にまああの私をまあ選んでもらって、
あ同じ生徒会長さん、
生徒会長さん、
学生運送の
実態、またえま真っ只中です、だからそれでいろいろとあの
当時あそれがだから、あのお母さんが大学行ってからしたらあかん
で、ね、もちろんそれもあったんですよね。あのでもそんなに私はねそんなあの派手なことしてないんです。逆に言うと、うん、正常化するためにどうするかっていうので、やっぱりその生徒会活動に、まあ当時運動部の連中っていうのはね、もう全然消極的やったんですよ。まあ無関心というか。で、私たまたま剣道部にも属してましたんで、運動部の連中よく知ってたんで、で運動部もちょっとやっぱり一緒に付き合えと、これこのまま行ったらあかんでっていうことで、でまあそういったその意思疎通をまあしやすい環境、文化部とそれから運動部と両方まあやって、でそれからあと体育祭とか文化祭も生徒中心でやっていこうっていうことで、でだいぶやって、で私がもう卒業する頃には今の永田の元みたいな状態はあったように思います、
はい、まあ時期的にもその頃はね、我々はやっぱり昭和43年ぐらいが大学一番ピークですわ、うん、で3年4年ぐらいですね。でそれが高校へ波及していって、まあ、神戸 の、 あの一律の高校割に過激なとこもありましたからね。だからまあそれでその大学行かれて、で大学は何を勉強
されるの、大学は私はもう行政マンを地域へ帰ってやりたいと思ってましたんで、初めからで専攻は行政法のゼミでしたし、行政研究会というのも入りまして、で結果として大学の3年生の時に受験しましてね、練習や思って、でそれで兵庫県の試験にたまたま通ったもんですから、はい、でもう大学の4年生の時にもうこっちへ帰ってきて、
もう大学最後まで行かずに、
いやいや、ところがね、県庁 の、 試験で聞かれましてね、うん、君は大学はどうするんだって聞かれて、いやまあせっかく通り、就職が結構厳しい時やったん で、でまあそのこともあったんで、いやまあ県に勤めたいと思ってますと、ただできればせっかく入った大学ですから、まあ、卒業させてもらいたいということはお願いをしたら、まあそれは考えるということで、で当時まあ大学いうのはそんなんやったんですかね、もう1月に年休取って、で卒業試験だけ受けに行って、それで一応まあなんとか卒業できました。
真面目に勉強してればね、4年間ですけど3年で大体まあ単位取れるんですよ。
そうですね、
ね、で4年生はもう卒論と1科目か2科目か、それはもう集中講義みたいなのあるやつ取っといたら、でそうしたら3年で就職して、
うん、4年生の時からですね、だから、だからもう大学の友人のネットワークでいろいろ資料送ってもらったり、だからもう自宅でちょっと勉強したりとか、そんなんでなんとかパスはしました、
それでその県庁に入られてからどんなお仕事をずっとしてこられました、
はい、それはですね、私多分おそらく県の職員の中でもかなり変わったところをいろいろ聞けると思うんですけれど、はい、やっぱり非常に勉強になった一番最初ですね、今でいうところの知的障害者の更生相談所、昔は精神薄弱者更生相談所と言ってたんですけれど、はい、そこに勤務をしましてケースワーカーで入りました。でケースワーカーで、
ケースワーカーなんか
ケースワーカーで4年間で、それで私も思ったんです、こんな私法学部の専攻やね、ケースワーカーやってええんかって言ってほんま思ったんですけど、私自身がその心配するより も私自身は来られる方に本当にこれは迷惑になってしまうんちゃうかって、それ非常に思ったんで、で必死になってですね、もうケースワークの勉強もしましたし、精神薄弱者福祉士という資格も取って、で当時の上司がその心理判定のプロ、後に兵庫教育大学の教授になるんですけど、その先生からもう会いた時にずっとマンツーマンでケースワークとはとかですね、ずっとそういうような指導してもらって、
なんかその県庁への入庁もそうですけど、なんかこう、 仕事しながら勉強し続けていかれたみたいな。
そうです ね, ね そ, う、それが4年間をやってまして、非常にいい勉強になりました。やっぱり人の痛みっていうのを理解することですとか、それからやはり人に沿ってやっぱり仕事をするっていう、その行政の原点みたいなもんですね、そこで学びました。でその後はもう本当にね、人使いが荒いというか、まあそんな感じで、保険環境部の総務会って経理係やって、でその次の事例もたら文書課の法制係やって、条例とか規則とか裁判とか、ほんで今度その後東京の自治大学校へと行かせてもらう機会があって、1年間東京で研修がてら向こうの教授室で全国 の, そのテキスト作りみたいなのにちょっと協力させてもらったりして。
それは行政マンとしてのテキストですか。
そうです、全国の自治体に関係するような、でそこでそれをして、で帰ってきて、法制係長というの役付けがそこは一番最初の初めてで、で県の条例作りですとか、もうその当時はなんかいろんな訴訟が起こったりもしてましたんで、まあ、その対応でもう本当にもう夜中まで、もう今やったら完全にまあブラックと言われても仕方のないような状況下でしたけど、まあそれをやって、でその後今度はですね、こんな大学経験しかない私に、県立大学の統合の仕事をせえというのがありましてね、三県立大学の統合の
高大と、
小大と、それから看護大と、
短大
はもうすでにくっついてて
入っとったんです。
あの時はもう高大の中入っとったんですけれど、看護大学、赤城にある、それで3つで4年生の3大学を統合するというのが全国で初めてになりまして、でその仕事をやりました。いや本当は自分自身が4年生から働いてるような経験しかないんですけど、もう素晴らしい大学をやっぱり作っていきたいっていう、そういう思いを持って、
兵庫県立大学、
はい、県立三大学、やはりもう皆さん忙しい学長さん方でしたから、集まっていただくのも夕方からなんですね、でそこから議論をして、でもう終わるのはもう本当9時とかそれぐらいまでかけて、いやもう何回もずっと議論を重ねて、で今の兵庫県立大学を立ち上げて、で平成16年にオープンをしたんですけど、まあそこから1年見届けまして、でそこで大学の仕事から離れて、であとは、環境政策ですとか、NPO とかの関係の地域共同局ですとか、それからあと、県民文化局、今の芸文センターのああいうネーミングライツとかを取るに必死に走り回りまして、神戸女学院小ホールとか、それからあとコベルコ大ホール、で一番最後まで手こずったんが阪急の中ホール、それともあれがまだ生きてましてね、あれで得れたお金で佐渡さんのですね、県民向けのオペラをですね、安い金額で提供するんだということで、その集めたお金、まあ消費税抜きで5000万がると思います、でそれで今もそれに役に立ってるっていうようなことですし、で今度はさあ次どこ行くんやろう思ったら、今度は、お前は今度は県立美術館行ってこいって言って、で県立美術館へ、ちょうど安藤さんが文化復興のシンボルとしての美術館を建ったんですけれど、なかなか入館者数が、当初はそれこそ今度またありますけどゴッホ展とかいろいろお金かけて展覧会やって100万人超えの入館者数があったんですけど、そこからぐーっと減ってきましてね、でもう40万台ぐらい来て、これはなんとかせな、いかんということ でとにかくお前行ってこいということで、それで県立美術館に2年行きまして、で、その一番最初の、ね、入館者数が104万になったと思うんですけど、私の代にその騙し絵展とかジブリ展とか、もうごった返すほどの人気がたまたま、まあ、出まして、でその記録を超えて105万人というのを作って、でもう瀬戸美術館は終えて、さあ次どこやってて思ってたら、今度お前田島行ってこいっていうことで、田島の県民局長ということで、
田島何年から何年おられました。
田島は23年4年やったと思います。
は
い、で2年間行ってました。もう今でもどうですかね、私にとって本当第二のふるさとという感じですね、やっぱ行ったら非常に懐かしい人たちが迎えてくれますし、田島あったかいですね、そんな感じがしました。今年も行ってきたんですけれど、それこそお花を育ててる人たちとご一緒させてもらって、いろんなお話もさせてもらって、やっぱりすごくあったかいなと思って、でまた帰ってきました。で今度田島から帰る時に、さあどこへ帰るんかなと思ったら、今度は知事に言われまして、 石井君今度は産業労働部長だって言われまして、で私その時に知事に言ったの、いやありがとうございますと、うん、非常に面白い仕事だと思いますし、ってただ私産業労働部の経験は一回もないんですけどって言っていたら、知事がそんなことはいいんだよって言って言われましてで産業労働部長3年間産業労働部長で3年間という人はいなかったんですけど、
あそうですか、
はい、3年間
通常は
通常1年か2年でした。でそれで私の時初めて3年させてもらって、それは本当は観光も含みますし、いわゆる企業促進ですとか本当にいろいろ新しい時代にふさわしいようなこう企業みたいなのも育てていこうということで、そういう取り組みもさせてもらって非常に面白かったですね。で田島で学んだことはもうなんとか活用できないかなと思って、田島っていうところは資源をこう磨けば素晴らしいものになるのがいっぱいあるんですね。例えば山陰海岸ジオパークなんかもですね、あれ昔から綺麗な海岸やことはみんな知ってたんですね、山陰の海岸綺麗でって言って、だけどそこにいわゆるこう中国の大陸からベリベリっと分かれてきてそのままの状態が残ってるというそのいわゆる学術的な価値ですとか、うん、そのストーリーとかそういうものをこう合わせることによってやっぱり磨きがかかって、うん、で世界のジオパークのネットワークに入った、そしたらそのことで山陰海岸ジオパークという一つの大きな観光資源が出来上がった、うんうん、それをですねやっぱりいろんなことで竹田城もそうなんですね。竹田城もあれ当時誰も登らないんだあんまり、
そうでしょ、私頼まれてね、呼んできてくれ言うて竹田城の保存会 の, 10周年の時かな、ほーで阪神館の人に呼びかけて、やりようによって集まるんですよ、
うん、ね、
天空の城、
うん、そうですよ、そうですよ。であれがね、私が行った時にですね、まだまだこれからというぐらいの時やって、でなんとかせないかなということで、サザエさんありますでしょ、うん、テレビの、
はいはい、
サザエさんのね冒頭にね、その地域 の, 特集を取り上げてくれるんです、はいはいはいはい、冒頭にね、はい、でそれでなんとか、田島をですね取り上げてほしいというその中に、カットの中にその武田城とか入れて、ね、やったんですよ。結構ね向こうも厳しくてね、田島だけではあかん言ってね、やっぱり兵庫県全体を PR せなあかんから言うて、うん、姫路城を入れたり維新館入れたり、それで一応田島空港へサザエさんが来て、
うん、
でずっとこう神戸まで回ってでまた帰ってくというそういうような形にして、でそ の, カットの中にね入れてもらいまして、で竹田城っていうのはまあちょっとずつねみんなで盛り上げてこって地域の人らと一緒にやって、で最後はやっぱりあれでしたね、高倉健さんが、
うん、あれが一番ね、
遺作でね、あなたへっていうので
星祭りの歌、
いや綺麗かったですよ ね、素晴らしい歌やったですね。
それと朝日新聞が雲海をカラーで取り上げた、
そうです ね,
ね、あれは も,、ね、もう決定的でしたね。
そうですね。それからあとグーグルがコマーシャルで使ってくれたりとか、うん、もうそれでバーッと火がついて、でも田島というとどちらかというと北側ばっかりが観光資源多いという感じだったんですけど、でも南に資源ができたんで、うん、やっぱり田島は一つという形でやっぱり非常ににぎわってきたっていうそういうことがありましたね。でそれを私すごく覚えてて磨き方だと、
うん、
それで兵庫県にはそのいろんな産業資源もありますし文化資源もいっぱいあると、うんうん、だそんな中で例えば地場産業の非常に素晴らしいもの、例えばケミカルシューズですとか真珠ですとかいろいろあると、でそれとその非常にそのまあ有名なファッションショーをやってるんですね、東京と神戸で神戸コレクションっていう、だその神戸コレクションというその一つの文化資源をその産業と結びつければ、うん、きっとこれはみんなが注目するという思いを持って、でケミカルシューズの業界の皆さんと一緒にですね神戸コレクションでようないって言って、で神戸コレクションとその地場産業をちょうどつなぐきっかけになって、でちょうど友人があれ毎日放送の中でその神戸コレクションっていうのを主催してやってたんで、でその友達がいたんでちょっと一緒に協力してくれへんかってことで、ほんでそれはまあ人的な資源ですから、まあ使えるものはみんな使えということで巻き込んで、でやったらですね、いわゆるケミカルシューズの神戸シューズというブランド化が現実にできましたし、だから非常に結びつけ方で産業も非常にこう注目を集めることができるんじゃないかっていう、
観光なんか特にそれが大きいですね。
そうですね。だからそういう意味で本当は 立場の経験っていうのは私は非常に大きな経験として受け止めてます。
県庁の中で、まあ、最初福祉、それからその条例の法制の仕事をされて、はい、それから教育ですね、大学、
はいはい、
それから文化振興、
はい、
そして地域へ行かれた後経済振興をされた、
それから最後がまだそこからあるんですよね、
うん、
その後県の公営企業管理者というやつをさせてもらいまして、うん、でそれは水道用水の供給ですとか、ああいう播磨科学公園都市とかサンダーとかの町づくりとか、うん、そういうものをさせていただいて、それも60をちょうど過ぎた時、普通は定年退職するんですけど、そこから知事がまだお前ここでお前ちょっと売れ残った土地も売ってこいとかいう感じで3年間その仕事をさせてもらって、でこの、3月でやっとまあ一旦、まあ、お役はごめんということで今度は、今の、園芸公園協会へ行ったというそういう格好になります。
その行かれた時に築城400年が来たと。
で、いや、ほんでその時もう知事からもうお前400周年やってこいって言って、うん、それで今まさに3月23日からだったんですけど、
そうで
した
ね。で、その開幕の時に、
はい、
ラジオ一遍出てください、何の話しとった。
そうですね。
でそれがいいよいいよ、
もう閉幕の前
に。でその時もですね、3月23日の実はまた私身分は前の状態やったんです。
ああ、3月
というかね。ほんで、うん、でももう内事があったんで、もうそら言っとかなせっかちな知事やから、まあと言っとかなお前 何やったんやって、まあ言うかもわからんので、まあそれで行きましてね。でもうその時からもう一緒に知事とこの辺が今固いなんやみたいな話も聞かせてもらいながら、で昨日も、B1 グランプリに知事来てましたんで、
そうかそうか、それで来られたんですか。
で挨拶もなかなかいい話してましたけど、B1 の B は A 級とか B 級のその B じゃないんだ、
ほう、
あくまでもこれは地域のブランド力を高めるための B なんだって。
すごい、
なかなかやっぱ文化人ですね。
まあ単価予算作ってありますけど、まあまあ A か悪いか別として、予算数作ってありますし、いやいや、そういうセンスは終わりやと思いますけどね。
というようなことで来週、いよいよその終幕式ということでね、本当に大変ないろいろ授業がありましたし、お仕事をしてこられたということです。
いや本当に先生にもお世話になって、最後またね、パネルディスカッションまで、
やっぱ
り私も思ったんです、このテーマ通りにやっぱり400周年で、いや、いかにイベントやったかじゃなくて、その400周年が後へつながる何を残したんかっていう、やっぱりそれが一番大事だと思ってるんですね。我々そのつもりで頑張っていきたいなというふうに思ってます、はい、
11月30日の土曜日2時半から3時半ですのでね、明石市民広場にお越しください。
2時からその閉会式典がありますね、はい、明石駅の南側のパピオス明石の2階明石市民広場です。申し込みも参加料も不要ですから、通りがかりに参加していただいたらいいかと思いますね、
は
い。
今日は公益財団法人兵庫県園芸公園協会理事長の石井浩一さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。どうも。